菅さんがなんかポルシェ買ったんですよね。
買いましたね。
ポルシェ、ポルシェって言ってもなんかいろいろ種類あるんですかね、あれって。
種類はいっぱいでもないけど、いくつかラインナップがあって、買ったやつが、ポルシェのボクスターっていう、オープンカーのモデルなんですよ。
なるほど。
ツーシーターで。
ツーシーターで、オープンカーで、ポルシェで。
そうそう。で、ポルシェ、そう、オープンカーって見るとスポーツカーだし、高そうっていう雰囲気は見た感じで受けるんだけど、ポルシェの中のオープンカーのボクスターは一番のエントリーモデルっていう位置づけで、実は一番安いんですよ。
エントリーモデルっていうのはなんか入門みたいな
そうだ
感じ
ね、
です
入
か？
門みたいな感じで、言われてる。ですね。
なるほど。
そう。もうボクスターっていうやつがそもそもなんだっけな、ポルシェが高級車しかなかった時代に、まあ今もそうなんだけど、もうちょっと安い車をたくさん売った方が経営が良くなるんじゃないかなっていうので投入されたモデルらしくて。で、まあ今は、ボクスターに屋根がついたケイマンってやつかな、それが一番安いっぽいんだけど、買ったやつはちょっと古いやつなので、まあ、ボクスターが一番安かった時代のものですね。
ほう。小杉さん、今、何歳でしたっけ？
今何歳だっけ？ ちょっと待って。
今、
27です。
27、27でポルシェを買いましたっていう小杉さんですか？
あ、辻崎さん、どうも。
どうも、辻崎です。
生きった若者です。
生きった若者、そうですね。生きっとるわ。
生きった若者を演じていこ
生きった若者を演じ
う。
て。
完全に演
小
じて
杉
る
さん。
だけですよ。
結構お金がある感じなんですか、ポルシェ
お
は。
金ないっすよ。お金なくても車買えるんですよ。
お金なくても車を買える。まあ、ある程度ローンしてって感じですよね。
そうですね。
ポルシェの前が、小杉さん車持ってましたよね。
エクストレイルを2年くらい乗りましたね。エクストレイルっていう SUV の、日産の4人乗りの、5人乗りか。SUV ですね。
なんか、なんて言ったらいいんでしょう。4WD みたいな感じの見た目ですよね。
そう、4WD のちょっと車高というか目線が高い車で。
割となんかゴツめというか、なんというか。
山とか行くやつですね。
山とかそう、行ける感じのやつ。
そ
で、今度はポルシェですもんね。
う。そう。正反対の車ですね。
なんか車好きって感じしますね。
急に目線が下がって。でも、こういういろいろ買い替える人は、そういうでっかい SUV にしたら次はスポーツカー、また次は大きい車っていう周期があ るみ
そ
た
ういうい もんなんです。
で。多分僕も次はまたでっかい車欲しくなると思う。
ポルシェ買ってで、あれなんですよね。俺と小杉さん、昨日会ってて。で、ポルシェが、納車でしたっけ？
納車が
納
昨日
車
で、昨日じゃない、一昨日だ。
が、おとといで、それで、その次の日にちょっと会ってて、で、ちょっとポルシェ乗らせてもらったんですよね、俺が。
日比谷のオクトーバーフェストへ。
行きました。
車で行ったからビールが飲めなかったっていう。
飲んでなかったですね。なんか、近くのスタバでコーヒーを買ってましたね、小 杉さん。
一人で抜け出してコーヒー買いに行って 何しに来たんだっていう感じになりました
まあ普通になんか会って話してたって感じですね。で、まあなんかポルシェ乗らせてもらって、あれなんかすごいですね。なんか初速がすごいというか、なん
加
か
速がね。
小回りもなんかすごいし。あれ？なんかすげえなっていう普通に思いました。
速
あんま
度
俺は、
感。
車欲しいとかっていう人ではないので、なんか、あんまり違いは分かんないんですけど、なんか、なんか、一目で分かる、すごいやつだって感じですよ。
多分、藤崎さん横に乗って、スポーツモードにして思いっきり加速とか、まあ、交番近くにあるので、まくられない程度の加速ですけど、簡単に飛ばしてみて。
もうなんか G がすごかったです、G が。
すごい。前のエクストレイルじゃこのスピードは、この加速は出せないですね、全然。
うん。なんかもう本当、素で声が出ましたからね。
声出してたね。
はい。
っていう感じだけ。
出してました。なんかもう本当自然に出てましたよ、あれは。
俺も最初出ましたね。ああって。
あんなの操作できるなんてすごいですね。
いや、操作は簡単ですよ。
うん。はい。でも、ポルシェ買ったのってなんか、なんでポルシェを買ったんですか？
ポルシェをなんで買ったか。まあ、はい、ポルシェは昔から憧れてたっていうのがあって、
うんうんうん、
昔からって言うと本当小学生くらいからっていうレベルですね。
はいはい。もうなんか、とりあえずポルシェはなんかみんな知ってるって感じですもんね。
うん。そうだね。知ってるし、なんか手を出しづらいみたいな。
うん、
でも、僕昔から本当小学生から欲しいなというか、思っていたんで、
はい、
もう中学とかから中古車の、もう最近はそうでもなかったんだけど、むしろ高校とか大学、高校生ぐらいかな、の時が一番中古車のポルシェの欄を見ているような生活を実はしていて。
はい
はい、
おー。
うん、
おー。
で、なんとなく、で、意外とポルシェの中古車は安いのが結構、安いというか手が届きそうだなっていう気がしちゃうのがちょこちょこあって、
うん。
まあそういうのいつかな、いつかなっていうのをずっと思っていたところですね。
お
う。で、そのままノーノート27になり、
はい。
もう20代終わるなっていう焦りがある中で、
うんうんうん、なるほど。
前回やっていけばに来た時に話をしていた、キリカさんっていう、
はい、いましたね、キリカさん。
このやっていけ FM にももう前に出てたと思うんですけど、
はい。
その方が、やばい新卒で、初任給でロータスエリーゼを納車したっていうのが、
うん、
つい昨日の話で。
はい、なんかツイッターに流れてましたね。
で、新卒が初任給でエリーゼ買ってんのに、27になって、はい、まだね、やってないのはちょっとなと、すごい背中を押されるのがあって。
はいはいはい。
もうそのまま勢いで、もうほんとすごい勢いでしたね。多分、購入を考えてから1ヶ月も経ってないですね。
ああ、もうほんとすごいいきなりですね。
もういきなりですね。
うん、
2ヶ月前は買うとは全然予想してなかったし。
はいはいはい。
うん。
まあ、じゃあもうほんと、うん、その、キリカさんの話を聞いて。
あ、ほんとそれ。
あ、へえ。
それが大きいですね。
もうやっていき感染が起きてますね。
やっていき感染。そう、キリカさんのツイッター見てると、キリカさんがリツイートする人とかみんな若者で車持ってたりするので。
うん。
そういうクラスターもいるということで。
そうですね。
トリガーをされましたね、それで。
確かに。うん。確かに今までそういうクラスターではなかったですもんね。
うん。全然観測範囲に車を持っているとか、人は全然いないし。
うん。
で、そもそも最近の若者、まあエンジニア特にっていう気もしてるんですけど、車好きじゃないどころか、車嫌いなぐらいな。
うん。
うん。車全然興味ないっていう人は多いと思うんですよ。
うん。そうですね。あんまり、俺は興味ないですね、そんなに。うん。
ですよね。
はい、
そう、車、ポルシェに乗ってもらったんだけど、いや、車買う気はないしっていうのは、鶴崎さん昨日も言ってて。
うん、そうですね。
いや、
乗ってみて、まあ、うん、すごいなって思って、かっこいいなって思うけど、まあ、でも乗らないよなってなっちゃいますね。うん。
そう、周りに布教していこうと思ってるんだけど。
はいはい。
で、そうだね、嫌いな理由っていうのは、そもそも、まあ、まず一番大きいのは維持費の高さじゃないですか。
うん、高いですね。
もう一つはあれかな、多分野蛮な乗り物っていうイメージが
あるん
ですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。ていうか僕もそう思ってるんだけど、
はい。
車ってね、かなり危ない機械なんですよ。
ああ、はいはいはい。
自由に動かせるから、うん、それはもう突っ込んだらどんどん人殺しちゃうし、
うん。
うん。で、首都高とか運転してる時も。あ、これちょっと運転ミスったら死ぬなっていう、
はい、
死ぬなっていう気づく機会が結構あって、
おー、はい。
うん、自分でも。ああ、だいたい、 首都高とか運転してるときに、もう1秒未満でも意識失ったら壁に激突して、追突されて死ぬんですよ。う
ん、はい。おー。本当
に、冷静に考えると、首都高の乗り合わせの乗り物で。
はい。すげえ。
本当に正気じゃないなっていうのは正直自分でも思ってはいるんだけど、
うん、
逆に考えると、これからの時代ってもう、人間の人口、天然の知能が車を自由に運転できる時代っていうのは、もうこの先、実は数十年以内になくなるんじゃないかなと思っていて。
ああ、はいはいはい。
自動運転じゃないとダメになるんじゃないかな。
うん。
運転自体、うん。
なるほど。はいはいはい。なんかいろいろ、そこら辺の技術とかがいろいろ発展してますもんね。うん。
そうそう。で、うん、じゃあ、こういう野蛮な乗り物に乗って、ウェイウェイできるのは、今の、ウェイウェイはしねえけど、この野蛮な乗り物に乗れる時代は、今しかないから、今のうち乗った方がいいんじゃねえかなっていうのは、考えまして。うん。
はいはいはい。
それでの、そうですね。うん、そういうのも結構思っていましたね。
うんうんうん。なんか、あれですね、ネットの記事で、なんか机の上になんか骸骨の頭だけを置いてる人がいて、なんかそれを置いておくことによって、なんか自分は本当死ぬっていう感覚を毎回思わせておいて、で、それでなんか気持ちをいろいろ高ぶらせてるんだ、みたいな風に言ってる人がいて、なんか、それに似てるのかもしれないですね、なんというか。
そういう節はあると思いますね。
うん。
レースじゃないですけど、スピード出すときとかは、やっぱスリルと隣り合わせっていうのはありますので、はい、
うんうん
うん、それはやっぱり死をちょっとは意識しちゃうからだと思うんですね。
うん。ああ、そうですね。うん。死を意識しないとスリルとか味わえないですもんね。
まあ、そういうスリルを求めるつもりはそんなにないんだけど、
うんうんうん。うん、
まあ、でも普通に車好きなんで、まあ、スピード出すと楽しいよっていうのは、あります、
ね。ああ。なるほど。
で、あともう一個あれかな。維持費の問題。
はい、維持費。
維持費はね、本当にひどいですよ。車
ひどいんですか？はい。
うん。本当、家計考えたら最悪のガジェットで。
おぉ、はい。
で、ポルシェの、僕の買ったモデルの場合は、毎年1年に一度もう所有しているだけで、国からの税金の5万円ぐらいが自動車税でかかり、
はい。
でもそれとは別に車検とかでかなり持ってかれますし、ガソリンもほとんど税金だし、駐車場代もかかるしって考えると結構やばいんですよ。うん、
そうですね。なんかいろいろ取られ放題というか。
本当に税金が多くて、もう本当に車持ってる人は国から罰金を取られてるっていう状況が正しいんですが、
うん。
まあ、で、それは、そうとして、で、
はい、
その維持費減らすために、ちょっとエニカっていうアプリを使いたいと思っていて。
はいはい、エニカ。
はい。
エニカ、アプリだから iOS のアプリってことですか？
Android もあるんじゃないかな。
Android もある。
iOS で使ってますけど。
うんうんうん。
DNA の、うん。エニカ、エニカーでエニカですね。
はいはいはい。うん、乗ってみたいに出会えるカーシェアリングって書いてありますね。
DNA がやってる、個人間カーシェアリングサービス。
はい。うんうんうん。
うん。例えるとあれかな？Airbnb の車版？
はいはいはい。うん。うんうん。わかりやすいですね。はい。
うん、もう、車のオーナーはここに車を登録して、
はい、
で、この時間乗らないっていうのを登録しておくと、まあ、その時間にアプリから、乗ってみたいっていう人が予約してくれると、で、そうすると、アプリの中だけで、メッセージをやり取りして、良さそうだったらもう承認手する。で、そうすると、もう車を受け渡して、うん、はい、じゃあどうぞ乗ってってくださいっていう感じですぐに貸し出しが、できる。
はいはいはい。
うん。決済とかもアプリ内で勝手にやってくれるので、現金の明け渡しとかないから、まあ安心できるし、
うん、うんうん、うん。
乗るたびに、 契約されるために1日保険に入るのが、強制的に入るので、まあ、万が一ぶっ壊されても保険でなんとかなるんじゃないかなと。
うんうんうん。
いうサービスがエニカですね。
へえ。はいはいはい。じゃあもうなんか、持ってる、自分が持ってる車を空いてる時間に貸して、まあ、収益を得る。まあなんか資産になるって感じですよね。
その通りですね。
うん。
まあ、受け渡しとかで移動しなきゃいけないので、ちょっと働く感じはあるんだけど。
はいはいはい。ああ、はい。ちょっと自分がなんか、自分の時間がちょっとだけ縛られる感じではあるっていうやつですよね。
うん、そうそうそう。うん、まあでも僕は普段リモートワークが多くて、で、朝とか夜とかは自由に動けるし、はい、土日も家の中にいるだけなんで、外出ないんで。
うんうんうん。
結構受け渡しの時間は融通効くなと思って、
はい。うん、そうですね。リモートのやつをベースに考えると結構やりやすいですね。
そう、リモートワーカーの副業みたいなのにはちょうどいいなって思っちゃって。
うんうん。
うん、で、これ僕、アプリが、まあ、このサービス開始した当初から知っていて、で、目をつけていたんだけど、
はい、はいはい。
で、その頃はエクストレイル乗ってて、エクストレイルは、あまりにも古いから、古いというか、回収者すぎて、貸したとしても1日3、4000円ぐらいにしか、多分ならないんですね。
うん。うん、うん。
それならあんまり、なんだろうね、やる意味がないというか、疲れるだけだなと思っちゃって、で、放置してたんだけど。
はい。
うん。で、ポルシェだったら、しかもオープンカーだったら、結構尖っているので、
はい。
うん、レンタカー受け良さそうだなと思って。
うんうん。そうですね。なんか、めっちゃ尖ってましたね、あの車は。
そう。ちょっと目立つ青色で、青色だし。
うん。
うん。
これ、サイトを見てたら、結構高いのだと1万4000円とかありますよね。
ありますね。一番高いの10万円超えるのもあったよ、確か。
うん、おお。あ、これはすごいですね。
マクラーレンのやばいやつなんで、それぐらいして当然なんだけど、安いぐらいなぐらいで。
ええー。
あと、高いシリーズだと、テスラの、SUV とか、日本にあったんだっていうような車がもう、エニカで借りれたりして。
へぇ。
で、エニカのコンセプト自体も、乗ってみたい車に出会えるっていうコンセプトがあって、まあ、単純なレンタカーだったら、タイムエスカープラスとかの方が融通効くし、
はい。
人とやりとりしなくていいから楽だしっていうのもあるんだけど、でも、普通のレンタカーで、そういうスーパーカーみたいなのには乗れないので、
はい。
うん。まあそういうのが、重点を変えてるから、まあそれを、そこに、まあ貸せるように、まあレンタカー倍するようにっていうのも、結構、ポルシェボックスターを選んだ理由に、大きい理由になってますね。
へぇ。
うん。
うん、うん、うん。確かになんか乗せてもらった車のやつはなんか、この画像一覧とかにあったらなんか結構目立ちますね。
うん。写真映えすると思うんだよね。
はい。
で、さっき、ほんとついさっき、登録の途中まで進めて見るところまでやったんだけど。
はい。
なんだかな。レンタル、なんか、年式とか、車の種類入れると、まあ、月にどれぐらい収益になるのが平均的にどれくらい収益になってますよっていうのが出るんですよ。
はい。
うんうんうん、それで見ると、この車だと6万円超えるっていう風に出ていて、
そう。はいはいはい。
そんなに回せるとは正直自分でも思ってないけど、
うん。
まあちょっといけそうだなって思えるし、うん。
おー。じゃあ、まあうまくいったら月6万の副収入が入るみたいな。
うまくいったらうまくちゃんと働いたらって感じですね。
うん。うんうんうん。はいはい、はい。へ、う、ぇ、ん
そう、だから人がどんどん増えてくれると嬉しいです、エニカは。
うん。うん、そうですね。確かに人増えたら、どんどん借りてくれるだろうし。
いいサービスだと思うので。
小菅さんの収益も上がるだろうし。
ぜひ借りてほしいですね、皆さん。
はい、そうですね。へぇ。ああ、すごいですね、これ。
うん、いいサービスだと思う。
うん。なんか、そういうの都内だけかなと思ってたけど、なんか普通に俺が住んでる立川近辺とかもなんかあるので。
うん。
うん。
だから旅行先で借りるとかもあり得るんですよね、これは。
うん。ああ、そうですね。旅行先。
うん。
結構普通に借りれそうで良さそうですね。
うんうん。
なるほど。そうですね。一応俺、免許持ってるんですよね。
お。
はい。免許あるから、まあ、まあ、うん、乗ろうと思えば、もう今日でも乗れちゃうので、
うん、
まあ、確かに便利そうだし、やってみたい気持ちはありますね。うん。ああ、確かに。
これで乗ってみて欲しくなったら、
ああ、
これ
買わないとね。そうですね。
そう。で、絵にか、最近ついたのか分かんないんだけど、購入機能もあれっぽくて、購入機能あんのかな？うん。なんか気になったら、
はいはい、
あの、購入の交渉もできますよ、モードがあるみたいで。
うんうんうん。
カーシェアで乗って、本当に気になったらそのまま買うとかできるっぽいです。
へぇ、それは、それはすごいですね。
すごいですね。だから、ちょっと自分の車も、買った時より、ちょっと高めぐらいで購入できるぐらいの。
うんうんうん。
立つとこかなと思ってて。
はいはい。
うん。すげえ気に入っちゃった人がいたら嬉しいなと思ってます。ま
あ、そうですね。
うん。
まあ、なんかすぐ買えるんだから、ちょっと高めで設定してもいいかもしれないですね。
うん。それぐらいじゃないと、そもそも売る気もないし。
うんうん。なるほど。はい。
はい。
小菅さんのポルシェでした。
はい。生きった自慢でした。
生きてる、生きっとるよ。つげさん生きっとる、やっとる。はい。で、ちょっと話題を変えても良いですか？
はい、どうぞ。
で、ちょっと今嫁が帰ってきてですね、ちょっと、閉めます、扉を。はいはい。
はい。
戻りました。じゃあちょっと話す、小菅さんと話す前にちょっといろいろ書いていて、やっていき場の2回目やったんですよね。
2回目やりましたね。
はい。前回が、にんじんくんさんと話した回で、で、その、やって公開したすぐになんか2回目やりますよって、1週間以内に、みたいな、そんな感じで、あって。で、それで2回もやりましたってとこですね。
うん。やっていけばっていうのは、先に説明をしておくと、月に一度開かれるみんなの作業場ということで、はい、
うん。
下赤塚の古民家で、まあ作業とか、いろいろイベントをやろうっていうのを月に1回やっていますね。
はい。で、キリカさんもそのやっていけばで収録とかしたんですよね。
しましたね。1回の時にやりましたね。
うん。うんうん、そうですね。で、前回がその、キリカさん来た時が、1円1だったんだな。
うん。
うん。で、その第2回目のやつが大作業祭ですね。
ですね。黙々作業会ということで。
はい。
コミュニケーション控えて作業しようっていう。
うんうんうん。
会でしたね。
はい。でも結局、割と、なんかコミュニケーションしちゃってましたね。
まあ、集まったら話しちゃうよねっていうのは、
うん。そうですね。はいはいはい。で、前回が、村ちゃんも、中村さんも来てましたね。
はい、遠く、京都から。
はい。京都からサムエを着て来たみたいですね。
うん。すごい、イケてる服。イケてた。
イケてた。なんか、ちょうどその、やっていき場の、俺焼き鳥買ってたんですよね、近くの。
うん。
買ってたらなんか後ろ、なんか村ちゃん歩いてて、あ、いるやんって思って、声かけて。こっちだよって連れて行きました。
めっちゃ雰囲気あったよね。
ですね。はい。
夏っていう感じで、よかったね。
うん。ちょうどなんか日差しが暑い時だったから、いい格好でしたね、あれは。ですね。やっていきます。で、 まあなんか収録しようかなって思って一応マイク持ってったけど、まあ特にしないで結構コミュニケーションしてたって感じですよね。
うん、収録もなかったっすね。
うん。はいはいはい。
あと庭っぽいところでハンバーガーを焼いて作ったり、
はい、
あとコーヒーを焙煎したり。
うん、うん、してました。
まあそれもある意味作業だね。
ああ、そうですね。確かに。焙煎あれめ、あの、めん、うん、めんどくさいですね、あれは。
めんどくさいでしょう。
はい、めんどくさかったです。
15分くらいずっと手振ってなきゃいけないからね。はい、
ずっと。最初なんか、あのガスコンロの火をつけて中火にして、なんか上の20センチ上ぐらいで振るんだっていうふうに言われて、で、ずっと振ってたんですけど、ちょっと、なんか、割と時間かかるぞって思っちゃって。多分これ2センチぐらい上なんじゃないかなって思いながらちょっと変更してみたら、ああ、すぐできるわって思って。多分あれ2センチでしたね。
いや、でも2センチだとムラが多くて、あんま美味しくないとか多分あると思うよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。じゃあちょっとなんか高めにしないとダメって感じですかね。
平均的な温度にしないと。
ああ、なるほど。
外で、外のコンロでやるのは多分あんまり良くなかったんじゃないかなと思う。風があるし。
ああ、はいはいはい。なんか、外だと確かに熱が伝わりづらそうではありますね。
で、とはいえ室内でやると、とんでもない煙が出るから。
うん。うん、うん、うん。
普通の煙が鳴って終わるってい
う。あとなんか、コーヒーのカスが、すごいいっぱい出てましたね。
あ、出るね。
はい。
皮は全部取れるからね。
ああ、はいはいはい。あれはもうなんか、いろいろ難しいところではありますね。
第2回はそれぐらいかな。
そうですね。前回2回目は、うん、それぐらいか。はい。で、第2回がそれで、次の第3回が、もう予定されてるんですよね。
はい。
割と早いペースかと思ったけど、まあ、月1回ぐらいだから、こんなもんなんですかね。第3回が今度アテンドで立ってるんですよね。
アテンドでやっていき月報会っていう会でやってますね、
はいはい、うん。アテンドの URL をどっか行ってしまいました。どこだどこだ。
88581
88581 あ、本当だ。アテンド.org イベントズーの後に88581ですね。なんか声だけで URL 伝えるのってラジオっぽいですね。
あ、こちらにアクセスしてくださいと。
はい、ですね。で、結構書いてあって、うん。次は LT 会ですよね。LT 会。
LT、LT でしかも、月報っていう。
はい。
サブタイトルがついてる。
うんうんうん。月報、月1ヶ月に、1ヶ月間の、直い進捗やアウトプット、新しい発見など何でも月報しましょうっていうやつです。うん、はい。
確か第2、前回のやっていき場の時に、まあ、月に1回開かれるんだったら、はい、じゃあその間の報告を、はいすればいいんじゃないかっていう話題になって。
うんうんうん。
で、その報告する締め切りを作るっていう状況に陥れば、まあ、強制的にやるしかなくなるし、他人の進捗を聞いて焦るっていうこともできるから、はい、
うんうん。
すげえやっていけばにちょうどいいイベントなんじゃないかなと。
うん、そうですね。もう、第2のキリカさんの話を聞いた小菅さんが現れますね。
そうそう。焦らせるって。
焦らせる
圧をかけていこう。
はい、そうですね。やっていき圧をみんなにかけていかないと。
うん。で、アテンドの参加希望者の数で500万人まで参加希望できるので、
はい。
もう皆さんどしどし応募していっても溢れることは絶対ないから大丈夫。
うん、そうですね。500万人、100,000、うん、400万、うん、500万人。
うん、
定員が500万人。ああ、やばいな。
下若塚をやっていき月報会で埋めるぞっていう企画なんで。
はい、うん、そうですね。うん、下若塚の、もう、家という家をやっていき場に
そう。そうそうそう。何区だ、練馬区か。あ、板橋区か、板橋区を月報会社辞めるぞっていう。
うんうんうん。
500万人だとそれぐらいいけると思うんで。
はい。
よろしく。
もう、村ですね。
うん。やっていき村になろう。
やっていき村。村？村なのか？もうちょっと500万だともっといけるのか？
区とか？
区とか？ああ、やっていき区になるんですかね。
やっていき、やっていき区いいね。
やっていき区。やっていくですかね。
やっていく、やっていく。やっていき自治区。
やっていき自治区。ああ、はい。まあなんか、こんな感じの話してる感じで、ゆるくやっていくので
、はい、
他の人もなんか、興味あったら参加してくださいって感じですね。
です。ショーノートにアテンドの URL 貼っておきます。
はい。うん。はい。ですね。3回目はまあそんな感じですかね。
ですかね。
はい。
じゃあ次は、つゆざきさんがゲーム会社に転職したということで。
はい、はい、はい。俺が、このやっていき FM で最初に行ったのが、金麦株式会社に勤務しています。空麦です、みたいな感じで言ってたんですけど、そのやっていき FM をやってる間に、もうゲーム会社に転職しましてっていうところですね。転職しても6ヶ月経つぐらいですね今、
うん、
うんうん、
確か一番最初にやっていけへんめ取った時は有給消化中でもう出社してなかったっていう時期でね、
うん、
確か、
うん、そうですね、そうですね、
うん、勤務してるん、うん、っていう感じだったよね、
うん、そうですでしたなんかあれなんですよね、なんか言うタイミングを逃したっていうのが一番正確なんですよね。
あ、なるほど。
うん、
隠していたわけではない。
隠していたわけではないです。はい。まあ別に言ってもいいけど、ここで言ってもなんか話題広がらないし、ちょっと別の話題を振っていこうっていう感じでしたね。うん。
じゃあ、落ち着いてきたってこと？
はい。そうですね。落ち着いてきました。うん。落ち着いてきて、まあ、ゲーム会社なんですよね。カナメイがもともとウェブ系の会社ですよね。
ウェブ系ですね。
うんうん、で、ちょっと割と雰囲気が違うっていうのがありまして。うん。だけどまあなんか、それなりに馴染んできたので、まあある程度喋れることもできてきたし、この機会に喋っとこうかなっていうところですね。
ゲーム会社っていうのは、ゲームを作っているの？
はい、ゲームを作ってますね。はい。
お、もうゲームのコード書いたりしてるの？つゆざきさんが。
ああ、ゲームコードは、俺は書いてないです。ある程度ありまして、その、ゲーム会社なので、やっぱコンパイル言語になるんですよ。
うん、うん。
で、だいたい他の人書いてるのは、まあ C シャープとか Unity とかそこら辺を書いてるんですけど、
うん、
俺のスキル的にはそういうのはできなくてですね。まあ Linux サーバー、のに SSH して、まあ、なんか、アプリケーション、アパッチとか、設定変えたりとか、あとはまあ、Ruby とか PHP 書いたりとかになると、ちょっとゲーム系にはあんま使えない、っていう風にはなってます。うん、で、まあ、ゲームの API サーバーとか書くとかにはできるんですけど、まあ、そういうので、そういうのはまだ書いてないっていうとこですね。うん。で、今はまあ、
うん、
主にその、プランナーってわかります？プランナーって言って。
プランナー、ディレクターみたいなやつ？
そうですね。ディレクターみたいなやつで、ちょっと違うんですよね。俺が最初ゲーム会社に入って、なんか、最初になんか疑問に思ったのは、プランナーってなんだって感じになっちゃって。うん、ゲームの設定値とか作る人を、まあ、主にプランナーっていうらしいです。はいはいはい。で、まあ、ディレクターとかは、まあ、そういう、なんて言うんでしょう、全体のスケジュール調整したりとか、そんな感じのをしてるんですけど、まあ、その、間というか、なんというか、プランナーっていう人が入ってて、で、そこら辺の人が、管理画面を結構使うんですよ。仕事する上で。 で、そこの管理画面を作ったりとかしてますね、俺が。
管理画面っていうのは、
はい、
データベースの、API のデータベースの設定値を変えるとか？
うん、そうです。
うん、
そういえば、そのゲーム上から見るそのお知らせ画面とか、
うん、
あとはバナーの表示とかを、そのプランナーの人は変えるんですよ。
うん、
で、そこら辺を管理画面で操作して変えたりとかしてますね。
うん、それって、何のツールの言語とかだと、はい、フレームワークとかだとどういうのなんですか？
フレームワーク、まあ、PHP で動かしてたりして、で、まあ、ケーク PHP 使ってたりとか、あとは、スリムってわかります？
テンプレート言語？
はい、そうです。うん、そうですね、テンプレート言語。まあ、Ruby で言うとシナトラみたいな感じですね。
あ、そういうことか。
はいはいはい。うん。スリム。
スリムラングとは違うんだ。
スリム。あ、俺が言い間違えました。スマーティー、ね。
シンフォニー？スマーティーか。
スマーティーでした。
あ、スマーティーならわかります。なるほど。
はいはいはい。スリムも使ってます。
ああ、これも、はい、まあ、スマーティーもテンプレートエンジンか。
そうですね。
まあ、ある意味似てるね。
まあ、まあ、大きい括りで言って。
大きい括りで言うと似てる、うん。
スマーティーとスリムを使ってます。はい。
スマーティーとスリムを使ってんのよ。
そうです、そうです。組み合わせたやつ。はい。で、そこら辺をまあ、いじったりしていて、で、そうですね。なんかそこら辺をいじったりしてるんだけど、そのプランナーがそのゲーム設定値とかいじるところ以外も作ってて、その設定したカードデータとかあるわけじゃないですか。カードデータとか、そのキャラクターデータとか、それの設定値をなんかもう Excel でバーって見ただけだとちょっと分かりづらいっていうのがあるので、でそれを表示するなんかその画面とかも作って、で見やすく、なんか検索しやすくするみたいな、そういうのをVue.js 使ってなんか表示してやってますね。
お、スマーティーにスリムに Vue.js を組み合わせてる、
はい、そうですね。管理画面の方はスマーティーとスリムで、その Vue.js 使ってる方は、Vue.js と、スマーティーだな。うん。スマーティーを API 側にしといて、
うん。
でも本当スリム、あ、違う、Vue.js で、もう本当index.html に書いて、で、表示して、みたいな、そんな感じをしてます。
なるほど。
うん。
SPA っぽい。SPA か。
はいはいはい。SPA。SPA とは。
あ、シングルページアプリケーション。
ああ、そうですね。
うん、
そうです。もうほんとシングルページを作ってますね、俺は。
カードってことは、ソシャゲ寄りなの、ゲームって。
そうです。ソシャゲ寄りです。
うん、
その、ゲーム会社、まあ、就職した先のゲーム会社、秘密にしてるわけではないので、言いますと、ビサイドっていう会社でですね。
ビサイド？立ち上げてビサイド？
そうです。立川のビサイドに私はいます。で、公式サイトとか見ると、あれなんですよね。魔法科高校の劣等生とか作ってたり。
うん、うん。
で、あとは、拡散性、じゃねえな。乖離性、ビリオンアーサー。
拡散性も書いてあるよ。
拡散性はですね、最近終わりました。
あ、終わった
のです。はい。
あ、音が出た。
お、
サイト開いたらどう出た。
まあ、その、ビータとか PS4 で遊ぶ、その、ソシャゲとか、あとは、まあ、iOS で遊ぶやつとか、そこら辺をやってますね。
あ、PS4 とかもあるんだ。
そうなんです。
へ
ぇ。うん。 割とコンシューマー寄りのやつをやってますね。
コンシューマーでもそういう API サーバーってあるんだ。
はい、あります。コンシューマー、うん、ネット対戦とかできるやつとかですね。
なるほどね。
うん。うん、でもまあそうなんですよ。そのビサイドっていうその会社はコンシューマーを作るのを割と専門としているので、API 寄りの、作業者というかそのやる人があんまりいなくてですね、今。
うん。
で、俺含めて2人ぐらいしかいなくてですね。
あ、そんなに少ないんだ。
うん、そうなんです。少ない。なので、まあほとんどなんか、外注したりとかはしてるんですけど、まあ、なんか今やってるやつはなんか、ある程度作られたコードがあるので、まあそれ使って調整しつつとかやってますね。うん。
昔だと、どこでも一緒が有名だった会社ですね。
はい、そうですね。
うん。じゃあ外注への指示出しとかもやるわけ？
はい、やる。そうですね、やりますね。まだそういうのはやってないですけど。はい。でですね、そのゲーム会社、まあそういうことをやっていて、で結構まあ年長者が多い会社ではあるんですけど、20代前半の若者たちが割と結構いましてですね。
うん、
で、そういう人たちの話とかいろいろしてると、なんかいろいろエネルギーをもらうというか、なんというか、結構なんか新しいことしたいとかみんな言ってるんですよね。
おぉ、キラキラしてるじゃないですか。
はい、キラキラしてるんです。でもなんかいろいろ話を聞いていると、そういうの、その人は特にあんま、なんかしてないなって感じはするんですね。うん。
なるほど。
はい。でも、なんかそれを聞くだけでちょっと私はやる気が出てきたりとかして。
うん。
うんうんうん。結構面白いなっていうふうには思って聞きながらやってますね。
それはやりたいなって言いながらやってないことに対してエネルギーをもらえるんですか？
ああ、そうですね。なんか昔もなんか俺もそんな感じだったなとか。今はなんか割と実益を兼ねたことしかやっていないけど、なんかそういうなんか漠然とした感じとか、最近持ってないなとか。
お。
はい。
思い出してきた感じ。
思い出してきた感じです。
我々が失ってきたものを。
はい。すぐさんなんか、新しいことしたいとか思ったりします？
新しいことって言うと、さっきのエニカが結構新しいことに入るかなと思ってる。
うんうんうん。ああ、なるほど。
うん。車趣味始めるかっていうのは結構新しいかな。
うん。ああ、なるほど。この、なんて言うんでしょう。その、自分の中での新しいことって感じですかね。
ああ、そうだね。気持ちの面だけどね。
うんうんうん。このなんか、今までそのなかったものを作りたいみたいな、そういう新しいことが。
ああ、その気持ちは。
はい。
それな。
そうなんです。
ちょっと忘れちゃった。
うん。俺も忘れてました。確かにそれ最初あったなっていうふうに思いましたね。
それは若い人たちは持っていると。
うん、はい。ああ、そうか。やっぱ若者ってそういう風に思うんだって思って。
みんな新卒なんですか？
そうですね。だいたい新卒とか、あと大学のアルバイトとかの人がいたりとかしてますね。
うん。あ、じゃあ平均年齢は意外と高めでもないって感じなんだ。
平均年齢は高め、そうですね。うん、結構若い人多いからちょっと下がってんじゃないかな。うん。
なん か新しいことしようみたいな気持ちになり、なって、なんか始めようっていうのはありますか？
始めようっていうの、そうですね。新しいこと、なんかもう本当、あれなんですよね。頭でっかちになっちゃったなって思いますよ、俺は。新しいことってじゃあ何っていうふうに思っちゃって。まあなんかいろんな既存のやつの組み合わせが新しいことでしょうみたいな感じになっちゃって。
前に少なくなるやつだ。
で、まあなんかそういうふうに組み合わせていけばいいんちゃうみたいな感じでやってるので、なんかその漠然となんかこの自身がその興奮するみたいな感じのなんかこの今までなかったものを作りたいみたいな、そういう、なんて言うんでしょう。うちから湧き出てくるものはないですね。
新しいことといってもなんか作業感が出ちゃうみたいな。
そうですね。はい。
そういうのでは、そういう系でもないですか、なんか。
ああ、そういう系で。はいはいはい。そういう系だとあります。俺が、まあ、ゲーム会社に転職したって言って、なんで転職したかっていうと、ある程度、立川で仕事をしたいっていうのが最初にあったんですよ。で、まあ、リモートで、カナメインは、仕事できるので、まあ、それでも全然良かったんですけど、やっぱり仕事してる最中は、仕事に専念するわけで、あんまり立川で仕事している感じとかは全然ないんですよね。
まあ、確かに。
で、なんか立川で仕事をして、なんか、立川と関係ある人たちと関わりを持ちたいみたいな、そんな感じが欲しくて、で、それで立川の方に転職しようっていうふうに思ったのが最初のきっかけですかね。
ああ、だから立川の中で会社を探して。
そうです、そうです。
立川でゲーム会社って考えて探すとないもんね。
はい。でも一応二つあるんですよ。
二つ。
はい。ビサイドっていうのと、ファルコムっていうところがあります。
二択。
はい、二択。
で、ゲーム系が良かったんだ。
ゲーム系じゃないとダメってことはなかったんですけど、でもまあいろいろ自分のやりたいことと照らし合わせたら、ああ、ここがいいなっていうふうになりましたね。で、今俺が新しいことしたいっていうやつにちょっとつなげていくと、立川で、地域で一番になりたかったんですね、俺は。
お
ある程度要で仕事して、で、なんか、どっちかって言ったら技術系の会社じゃないですか、多分。
そうですね。
なんか受託しつつも、なんかある程度レイルズ使って、ちゃんとナウイ技術使って、で、仕事を受け負ってやっていきますよ、みたいな。だけど、それで目指すのって多分業界の割と上位に位置する技術力みたいな感じを目指していくと思うんですけど、で、そこら辺、なんて言うんでしょうね。ネット系の、技術系の会社で一番になろうとは、俺は思ってはいなくて。技術系の一番とかには、割とベクトルが違くて。で、まあそんなになんかすごい技術できるわけじゃないし、みたいな。で、それが、いろいろ考えて、まあ、地域で一番になるのは割と可能なんじゃないかって思って。
地域で、かつ、ジャンル的には何でですか？技術でじゃなくて。
技術で、ネット系で、技術系でですね。日本の、なんか技術系で上位にとかじゃなくて、立川の技術系で上位っていう風に、考えて。
なるほど。
そうです。
それは、立川に住んでて、東京に、新宿とかに出勤してる人はカウントするんですか？
それはカウン ートはしないですかね。
おう、うん、あ、じゃあなんかいけそうな気しちゃいますね。
うんうんうん、
ゲーム会社2つしかないし。
はい、ちょっとそっちの方に俺はハンドルを切ったっていうやつですね。でそれでちょっと転職しましたよっていう、
うん、先生報告を、うん、
はい先生報告を、
立川の人たち聞いてるかと、うん、
聞いてるかって俺が技術系でちょっとやってやるよっていう
俺がてっぺん取るぞ、
てっぺん取るぞっていう、
うん、やっていきゃ、そう
そうなんです。でそれでまあ、うん、そういう風に思って転職して、でそうだ、元々の話がなんか新しいことしたいでしたっけ。
新しいことしたい、あ、そうだね、
うんうんうん、でそれだ、立川の情報系のサイトを今やってます。うん、
立川なんか前も話してたかな、立川の、そうそう、立川情報、あ、ニュース、立川ニュースサイトの管理人になって、
はい、うん、そうですそうです、っていうのをちょっとまあ膨らませていってというか、
うん、
うん、でもここはまあこれでなんかてっぺん取るってわけではなくて、まあこういうのをやっていると、まあそのそれなりに情報集まってくるじゃないですか自分に、
うん、
でまあそのそっちの方を優先しているので、そのサイト自体はなんか大きくしようっていう感じはないんですけど、
うん、
うんですね。
立川の、まあ、情報サイトやっていれば立川の人として認識されやすいし紹介しやすいしっていう、
うん、うん、そうです、
そうだね、
はい、っていうのを一つやっているっていうのと、あとはラジオ系のサイトですね。
お、ラジオ系、
はい、シェアラジオのサイトを運営していて、
うん、
でそこら辺をちょっと太くしていきたいっていうところですね。
毎週毎日かの、毎日更新かな、はい、ラジオで、ツイッターとかで人気だったやつを紹介するっていうブログだったっけ？
はい、そうです。まさにそれです。
こっちがメインなんだ。
はい。
それは結構いい感じなんですか？アクセスとかは。
アクセスとかは最近ちょっと落ち着いてきちゃいましたね。
うん、
ちょっと前はなんか、いろいろラジオやってるツイッターアカウントとか持ってる人いるじゃないですか。
うん。
で、そこら辺の人がなんかリツイートしたりとか、そのサイト見てくれたりとかしていて。うん。
うん、なるほどね。
はい。
ラジオをやっている人のリツイートで伸びるっていうところもあったんだね。
うんうん、そうです。
うん、
まあ、で最近、
うん、
そのサイトがまだあんまり、なんて言うんでしょう、最近は全然いじれてないので、まあそろそろいじってなんかやりたいこととかいろいろまとめてあるので、それをちょっとやっていかないとなっていうところですね。
うん、
うん、
それがまあ新しいことかな。
そうですね、新しいこと、うん、あとは公園系のサイトもちょっとやりたいんですよね。
公園、
はい、
立川の公園情報、
立川の公園情報か、もしくはまあ全国の公園情報か、
うん、それって結構今すでに あるんじゃないの。
うん、あります。あるので、ちょっと、なんか、二の足を踏んでるって感じですね。
うん。
その、今ある、その、公園系のサイト等の差別化というか、そこら辺がちょっとまだ見出せてないので、
うん、
じゃあ、どういうのやろうかなっていうところですね。
なんか、公園の空撮情報まとめみたいなサイトあったら、面白そうだなって思った、今。
ああ。ああ、そうですね。
各出荷、各公園を空から見れるとか。
はいはいはい。ああ。ああ、なるほど。はいはい。
っていうのもなんかサイト名ちょっと覚えてないんだけど、釣り場の有名、うん、有名っていうかな、釣り場の穴場とかの空撮まとめサイトみたいなのがあって、
はい、うん、うんうんうん、
釣りをしに行くときにそれ見るとすごい楽しいんですよ。
へえ。
ドローンで、このポイントは何が釣れるっていうのを空からの写真で丸つけてもらって、丸をついていて。
ああ、なるほど。確かに釣り場を教えるって言ってもなんか、うん、うん、空撮が結構ちょうどいいのかもですね。
そうそう。あ、釣りスポだ。
釣りスポ。へえ。
これ楽しいですよ。
それはカタカナの釣りスポ？
釣りが漢字でスポがカタカナ。はいはいはい。釣りのりはひらがなで。
うんうん。
これ超楽しいんですよ。うん、このポイントはカレイが釣れるとか、クロダイいるとかっていうのが、空からわかるから。
本当だ。へえ。そうですね。楽しい、これは。うん？あ、これはもう本当、どっちかって言ったら、ああ、その、投稿する人が作って、
そうです。
やってるっていう。
もう多分これ自分で、その現地に、釣りスポットごとに行って、手間かけてやってますね。
うん、おー、へえ。すごいですね、これは。
うん。入りづらい釣りスポットへの行き方とか矢印で空から書いてあって、もうこれ見ながら歩いていけるっていう。
うん。へえ。うん。ですね。確かにこれは面白い。
まあ、ここまで丁寧にやんなくても、公園で空から見た公園一覧とか、
うん。
あると面白いなって思ったりした。
うんうん。はい。ですね。公園が、あれなんですよね。なんか、公園でレジャーシート引いて横になるのがすごい気持ちいいんですよ。
うん。
うん。
昨日もそんなことやってたね。
やってましたね、昨日。
日比谷公園で。
はい。日比谷公園で人が多すぎて、もともとあった椅子に座れなかったので、ちょっとしょうがないから、ちょっと横のレジャーシート敷けるところに座ってて。で、後から来た星野さんがレジャーシート持ってきてくれたんですよね。
うん、レジャーシート持ってきたらよかったなってツイッターで言ったら持ってきてくれた。
うんうん。すごい便利な。
うん、助かりましたね。
助かりましたね、あれは。
うん。
うん、
そこら辺も。レジャーシートポイントとかマークしてくれたら嬉しいんじゃないですか。
そうですかね。うん。ちょっとそこら辺をいろいろ考えたりとかしてますね。うん。うん、
ぜひ月報会で進捗を、はい、
そうです ね
出してもらいましょう
ですね。今喋っちゃったから進捗出さないとですよね。
同じ内容言ってもいいけど、
うん、でもちょっとこれはどんどんとやっていきたいやつなので、
うんうん、
やりますよっていう、俺の新しいことですね。はい。
はい。
小菅さんはどうです？なんか、今、新しいこと、やってることってあります？
やってることは、車買った以外だと、
うんうん、
ポイントサイトだな。
はい。
ANA マイルを貯めまくりたいっていう野望があって。
うんうんうん。
で、ポイントサイト、ANA マイルを大量に貯める、オカマイラーっていう人たちは、クレジットカードとかで貯めてるんじゃなく、を使って貯めてるんじゃなくて、クレジットカードを発行したりとか、ポイントサイトを使って、大量にポイントを取って、マイルに効率よく変換してってやっているんですけど、
はい。
それをやっていますね、最近。
うん、うん、うん。オカマイラーだから、ANA は本来飛行機乗らないとたまらないけど、他の買い物とかでたまるから、
うん、
飛行機乗らないで貯める人たちですよね。
です。飛行機にも乗らずにマイルを貯めて飛行機に乗る人たち。
マイルでどんどん旅行したいわ。
マイルで旅行したいよね、ただで。
うん、ただで旅行したい。
うん、まあ、それ系の、ポイント貯めるぞみたいなサイトを今作っていて、これはぜひ有効会の次の6月17日までに出して発表できるようにしておきたいなと思っているところですね。
うんうんうん。ああ、そうですね。うん。
焦ってます。
おお。どんどんやっていき圧を、いろいろ俺が小菅さんにかけて、
はい、
やってますって。
やっとるか。
そうなんです。俺もちょっとポイントサイト、ポイント、ANA のポイント貯めたいから、
うん、
小菅さんのやつをやってもらって、で、それは、そのサイトを使って俺がポイントを貯めるという。
ええ。
うん。
その紹介料が私に入るという。
そうですね。入りますね。
紹介ポイントが。
紹介ポイントが。このサイト作ってくれてありがとうっていうポイントを。
ぜひお願いします。
はい。
あ、僕はそれぐらいですね。
うん。俺もなんか割とまだ口だけなのでどんどんやっていかないと、
うん。
いかんというとこですね。はい。じゃあちょっとそんなところで、今でもう1時間ぐらいですかね。
1時間超えたぐらいですね。
うんうん。でも最初喋るときにちょっと割と短めになるかもねって言ってたけど、なんかちょうどいいぐらいになりましたね。
ね、こんなに話せると思わなかった。
うん。
箇条書きも4個とか5個ぐらいしかなかったのに。
はい。
ね。
いつもはどうなんだろう。1時間ぐらい喋ってちょっと書き出したやつの3分の1喋れたかなぐらいですよね。
そうそう。
うん。
だから少なめでもいいのかね。
うん。
直前に用意するリストって。
そうですね。
その方が脱線しやすいかな、と思って。
ああ。確かに。うん。そうですね。ちょっとまあ、3、4個ぐらいあればいいぐらいですかね。
うん。
うん。はい。じゃあ、そんな感じで、おしまいです。